お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編65編9節から13節、66編、67編、68編と69編1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編65編の学びをしていますが、詩編65編の9節。あなたは地を訪れ、水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜ溝を水で満たし、そのうねを鳴らし、夕立ちで地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に、御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には、油が滴っています。荒野の牧場は滴り、諸々の丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを着、諸々の谷は穀物を覆いとしています。誠に喜び叫び、歌っています。すべてのものは歌い、砂漠はバラのように花開き、ついに地上が平和になる千年王国の麗しい姿です。さて、詩編66編の学びに入りますが、この詩編は神様への賛美の詩編であり、素晴らしい礼拝の詩編です。8節。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神への賛美の声を聞こえさせよ。この節は、イスラエルが約束の地に回復される将来の日を待ち望んでいます。エゼキエルは、その日彼らは生贄を捧げると書いています。そのことは何を語っているのでしょうか。彼らが旧約聖書の中で、来るべきキリストを描いている生贄を捧げたのと同じように、将来キリストがすでに来られたことを振り返って、彼らは生贄を捧げるのです。すべての生贄の子羊は、ヨハネ一章の29節にあるように、世の罪を取り除く神の子羊を指し示すものです。続いて詩編67編の学びに入りますが、この詩編の解釈について、マギー博士は次のように述べています。この詩編は、究極的で最終的なこの地上に対する神様の熱望と目的を明らかにしています。これは偉大な御国の詩編です。しかしこの詩編は、エクスポジターズバイブルなどでは、宣教の詩編と分類されています。彼らはこの詩編のテーマが、教会がこの世を改心させるという、後千年王国的解釈であるとしています。でもこの詩編は、宣教の詩編ではありません。実際、教会のことは全く考慮されていません。私は詩編の中には、比喩か、あるいは象徴としてのもの以外には、教会は出てこないと信じています。詩編67編は、予言的詩編です。この詩編は、今の時代を超えて、御国の時代を見つめます。千年王国の間には、改心した世界、刷新された世界、神様が私たちを祝福してくださる世界を見ることになります。そしてすべての地の果ては神様を恐れるのです。呪いは取り除かれ、私たちは賛美の歌を歌うことができるようになります。聖書を理解するための最も単純なルールは、すべての聖書は私たちのためであるが、 聖書はすべて私たちに向けて書かれてはいないということです。この詩編は私たちのためではありますが、私たちに向けて書かれたものではありません。今この詩編の興味深い局面のいくつかを要約してみたいと思います。祝福してくださいという言葉が3回使われています。また、あなたを褒めたたえという表現は4回繰り返されています。3つの人物、あるいはグループが出てきます。第一は神様が15回言及され、三位一体がそこにあります。二つ目は、私たちと書かれているイスラエルの民が6回出てきます。そして三つ目は、国々という言葉が9回出てきます。これは外国人たち、違った民族や人種、違った社会層、そして私たちです。詩編67編の本文に入りますが、一節。どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、セラ。この節は三位一体への言及です。彼らを荒野の行進のために整えられた時に、神様がイスラエルの民に与えられた偉大な30の三位一体の祝福に言及しているのです。この祝福は、民数記6章の24節から26節にあります。民数記6章の24節から26節を読み出します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イスラエルの教師たちの中に、神の御顔をメシアと呼ぶ人たちがいます。そしてこのメシアはキリストであるイエス様であり、私たちの救い主です。ですから父なる神様と、御子なる神様と、聖霊なる神様の三重の祝福があるのです。この祝福の結論は、民数記6章の27節にあります。そこにはこのように書かれています。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。このアロンの祝福は、千年王国で成就しますと、マギー博士は述べています。詩編67編に戻りますが、2節。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。イスラエルが実際に約束の地に戻るまでは、地上には祝福はありません。そしてこれらの祝福は、彼らが今日そこにいる状態を言っているのではなく、主が彼らをその地に置かれるその日のことを言っているのです。実際にそうなったとき、イスラエルはイザヤが語っていることをすることができるようになります。イザヤ書49章の13節から16節にはこのように書かれています。天よ、喜び歌え。地よ、楽しめ。山々よ、喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神様はご自分の民イスラエルに関してそのように言われているのです。67編に戻りますが、3節から4節。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。これは神様がアブラハムに与えられた素晴らしい約束です。創世記12章の1節から3節で神様はアブラハムに次のように約束されました。 地上のすべての民族はあなたによって祝福される。主イエスは最初に来られた時に救いはユダヤ人のためであることをとてもはっきり示されました。主の再臨の時、地は改心します。最高の救いの時は将来に来ると私は信じています。千年王国が来るまではこの箇所が今の時代に実現することは不可能です。イザヤが次のように言っているからですとマギー博士は述べ、以下の箇所を引用しています。イザヤ書66章の19節、私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に遣わす。すなわち、タルシュシュ、プル、弓を引く者ルデ、トバル、ヤワン、遠い島々に。これらは私の噂を聞いたこともなく、私の栄光を見たこともない。彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせよう。詩編67編に戻りますが、5節。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。神様のゴールは何でしょうか。私たちがイスラエルをかの地に戻さなければならないのでしょうか。彼らを約束の地に戻すことだけに関心を持っているのは確かに愚かなことです。なぜなら教会は説教をすることで御国をもたらすのではないからです。ローマ人への手紙11章の25節にはそのことが明確にされています。ローマ人への手紙11章の25節、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、異邦人に関する神様のご計画が完成する時にイスラエルは回復するのです。詩編67編に戻りますが、6節、地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。ご覧の通り、地から罪の呪いが取り去られるのです。7節、神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。宣教の最終的なゴールは何でしょうか。それはここにあるように、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。または3節にあったように、すべての国々の民があなたを褒めたたえますようにということです。そしてそれに続いているのが、福音を述べ伝えること、人々が救われることができるように御言葉を述べ伝えることです。神様の御言葉を述べ伝えるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。福音を述べ伝えるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。人々が救われるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。私たちの目的は神様を褒めたたえることです。さて、詩編68編の学びに入りますが、ここに解放と勝利の詩編があります。詩編67編では御国を見たのに対して、ここではご栄光と御力の中にある王なる方を見ます。詩編68編の本文に入りますが、一節、神を立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見前から逃げ去れ。これは民数記10章の35節を指しています。毎日イスラエルが荒野の行進を始める準備ができると、モーセは次のように言いました。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。 詩編68編の4節。神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主。その御前で小躍りして喜べ。神に向かって歌い、皆を褒め歌えとありますが、ここでもう一度人間は神様を褒めたたえるべきであることがわかります。そして神様は、地上が神様を褒めたたえる日に向かって動いておられるのです。13節。あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼。その羽は、きらめく黄金で覆われている。羊の檻の間に横たわるという表現は、無関心で、怠惰で、自己中心的な状態に使われています。イスラエルはどっちつかずで怠惰でした。しかしそれでも彼らは、銀で覆われた鳩の翼のようでした。鳩は生贄のための鳥で、キリストの予表でした。彼らは怠慢であったのに、また熱意によって動かされてはいないのに、それでもキリストの犠牲が彼らを覆うのです。この詩編は実際、昇天の詩編と呼ばれてもよかったのです。この詩編の18節がエペソ人への手紙4章の8節に引用されてあるからです。エペソ人への手紙4章の8節。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。詩編68編に戻りますが、18節。あなたは意図高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために、主イエス・キリストがご自分の死の後昇天されたとき、主は二つのことをされたと思います。最初に主はパラダイスにいたすべての生徒たちをご自分と共に天に連れて行かれました。その時まで神様は彼らを前貸で救われていましたが、主が十字架で死なれたときに彼らのための贖いの代価を支払われ、彼らの霊を神様の御前に連れて行かれたのです。第二に、主はご自分の技がこれらの賜物をお与えになった人々を通して続けられるために、この地上にいる人々に賜物を与えられました。キリストの体のうちにいるものは、一人一人に賜物が与えられています。もちろん、みんなに同じ賜物が与えられているわけではありません。詩編68編の21節から22節。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の財家のうちを歩む者の毛深い脳天を。主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。私は海の底から連れ帰る。この箇所は将来の栄光に満ちた勝利を語っています。毛深い脳天と言われているのは反キリストで、あらゆる企みにもかかわらず、最終的に反キリストは失敗します。神様はご自分の民を海の底からでさえも連れ帰られるのです。これはイスラエルの回復のことです。27節。そこには彼らを導く末子のベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいる。この説はイスラエルの子らのことを語っており、末子のベニヤミンとは単に